らっしゃいませ。
ランチは全てに優先する。忙しい日も元気がない日も笑い飛ばして美味しいランチを食べられたらオールオッケー。癖があるけど癖になる。批判も肥満も恐れぬいわきのおっさんたちが送るヒューマンコメディラジオ、おっさんずランチ。いや、それだけじゃただのおっさんの話。この番組はランチ愛強め個性豊かなメンバーがいわき各所のランチを食べ歩き、不真面目だけど真面目にいわき市の飲食店を紹介応援するプロジェクトでもある。
この番組は自分らしくいわきで働こう、あなたに合ったお仕事を紹介します、セイワエージェンシー株式会社の提供でお送りします。
セイワエージェンシー PR ガールの小野瀬未来です。いわき市内でお仕事をお探しならセイワエージェンシーにご相談ください。あなたに合ったお仕事が見つかります。電話88-6596までお気軽にどうぞ。仕事探しならセイワエージェンシー。
今月も始まりました、毎月1回放送のおっさんずランチでございますが、ナビゲーターはワンマンコ、私富田国広でおまということでございます。この番組はタイトル通りいわき市内各所のランチを食べながらですね、おっさんトークを繰り広げようという番組になっております。この世知辛い世の中、少しでも楽しい気分になってもらって、少しでも笑ってもらえたらこれ幸いだということになっております。さて本日は第3回目の放送でございます。今月は内郷三間屋町にあります和牛専門焼肉店、焼肉ダイニングホームバイグリーンで焼肉です。でもお昼なので今日はハンバーガーを食べます。まずはランチネーム両党の使いこと両さんです。よろしくお願いします。
イワシは海のお米です。
両党の使いです。
全然意味が分かりませんけど、なんかハンバーガーもしくは焼肉に対するエピソードトーク。
ハンバーガーや、まあ、焼肉食べた日に長男ができまして、
食べた日に、はい、
ええ、でそういうのの、まあ、エピソードというか、
食べた日に生まれたんじゃなくて、
まあ、仕込んだというか、できたというか、
いいことですね、
まあ、思い出どころじゃない話になっちゃってますけど、うんうんうん、はい、そんなエピソードがどうかございます。
どうしちゃったんですか。
ちょっと、
ね、どうしちゃったんですか。
いや、富田さんがもう元気いいから最初、
残念みたいでいいから、最後。そして続いてはギリギリの発言がほぼピーで隠されたこの方でございます。
男の味方、女のハートシェイク愛花です。どうぞよろしくお願いします。
何かエピソードトークありますか。焼肉、ハンバーガー。
ハンバーガーってどうやって食べていいか分かんなくないですか。
まあね、大きいと特にね、
大きいから、うんうん、なので、あの、口
割愛させていただきます。
さあ、そして、実はしっかりネタをちゃんと考えてくれるこの方です。
あ、どうも、伊藤秀夫でございます。
はい、よろしくお願いします。じゃあ早速注文したいと思います。じゃあ代表で亮さんに注文してもらいますか。
ジューシーなハンバーガー食べたい
と。うるさいよ。相川さん、うるさいよ。
じゃあですね、じゃあ相川さんには、はあ、ホームクラフトバーガーで、はい、お願いします。伊藤さんには、
はい、
ホームクラフトバーガーで、
はい、
ありがとうございます。
富田さんにはホームクラフトバーガー、
一緒に、
はい、
特盛
り3つ目、はい、じゃあ自分、僕には、はい、ホームクラフトチーズバーガーで、
ありがとうございます。
お願いします。
はい、
よろしくお願いします。
はい、失礼しました。
さあ、それでは1曲目紹介してもらえますか。亮さん、1曲目の曲紹介今月もお願いします。
はい、じゃあ、もうこれどん、またドンピシャな、
うん、世代がね、
ドンピシャ世代で、うん、早速紹介します。
お願いします。
ジギーでセドリック。
その車
来ましたね、来ましたね、来まし
たね、日産だけどね、日産だけど違う、
内田隆でグロリア、
うん、あ、鉄板屋だね、18番じゃないですか、
あ
の、
ね、
焼肉の方の社長、うん、毎年菊屋楽器の目の前で、
う
ん、
ジギーでグロリアです。
紹介してた、張り切ってどうぞ。
おっさんずランチ。
さあそういうわけでございまして、今月のお店は焼肉ダイニングホームバイグリーンに来ております。さあおっさん4人でね、みんなでランチといいますかホームクラフトバーガーとホームクラフトチーズバーガーを食べたいと思いますが、トイレに行っていた相川さんも戻ってまいりましたのでみんなで食べたいと思います。それではみんなで声を合わせてせーのいただきまーす。
大きすぎて口に入らないよ
本当ですね。これスモーク効いてますね。やっぱりね、最後にあの煙の中から出てきたハンバーガー美味しいですね。まああんまり美味しいのでオーナーさんにいろいろ聞いてみたいと思います。焼肉ダイニングホームバイグリーンの渡辺東吾さんです。お願いします。
東吾、
よろしくお願いします
。渡辺東吾、これ漢字でどんな字書くんですか。
東に、我で五に口で
向かうに馬って書きます。
さあいつオープンしたんですか。
去年の2020年8月15日にオープンしました。
もうチャレンジャーです ね、 そうですね。どんな経緯でオープン。
前はいわき駅前であのバーを営んでたんですけど、
はいはいはい、
ちょっと営業スタイル的に家族やちょっと来店されるお客様にコロナのリスクがかなり高かったの で、うん、で自宅を改装して DIY で。
今このお店はどんな時間帯でやってるんですか。
今までは、夜の17時から22時まで、はい、10時まで
翌日の、ね、はい、翌日の、は
い、翌日じゃないですよその日ですよ。
営業ラストオーダー22時ラストオーダーで営業してました、
うん、はい。今ちょっとねこの収録の時はね今まん延防止がやってますんでね夜はお休みしてるようですけども。
そうですね。
これホームというお店の名前は何か由来があったんですか。
はい、ホームは、まあ、自宅兼っていうのもあるんですけども、うん、あとはお客様に家のようにくつろいでもらいたくてホームという名前にしました。
素晴らしいですね。
家のように、
これ場所どういうふうに説明したらいいですかね。
すいません、フチゴミ前の、はい、モスバーガーさんやエニタイムフィットネスさん、
サイゼリアのところ入っていけばいいんだ。
そうです、
後ろにね、
はい、サイゼリア左に入っていただいて、はい、
その通り沿いと、
はい、右に曲がって、はい、もう一回右に曲がる
出ちゃいます
国語国道に出るの、ね、
戻っちゃうそれじゃさあそれではおすすめのメニューなんか教えてほしいんですけど。
はい、今回は、焼肉屋が本気で作った、うん、和牛を使った、クラフトバーガーをおすすめしています。お
クラフトバーガーってどんなものなんですか。
そうですね、全て手作りで、うん、はい、一からバンズからパティソースに至るまで全て手作りで、はい、作らさせていただきました。
あのテーブルの前にテーブルの上にはお皿に乗ってレタスとかトマトとかね別皿で来てるんですけどこれどうしたらいいですか。これ
そうですね、お好みの具材を自分で挟んでいただいて、
う
ん、そしてお好みのソースをかけて
どこに
東に向かって
あとこソースも別皿になってますね。
そうですね、はい、ソースが6種類
6種類、
はい、ございましてそれをお好みの
ソースも6種類あってこれも
着替えちゃいましたマイク着替えちゃいました
私のマイクに声を乗せなさんなソースも6種類あってこれをどうしたらいいですか。
ハンバーガーにかけていただいて、
かけていただいて、
はい、で一口ごとに違うお味を、はい、楽しんでいただけるように作ってます。
なるほどね、まあ、10月になりまして、マンボウが明けた後は夜の営業もまた始めたいということですけど、はい、夜はどんなメニューで皆さん
和牛をメインにした、はい、焼肉屋をやっております、
うん、そんなわけでございまして今日はですね、内郷三輪屋にあります焼肉ダイニングホームバイグリーンのーに来ております、オーナーの渡辺東吾さんでした。今後ともよろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。
じゃあ皆さん感想を例の一言で締めますか。りょうさんでも相川さんでも
出る。
おいの周一でございます。
出ました。ありがとうございます。おいの周一が出たところで、曲に行きたいと思います。2曲目あいみょんで君はロックを聴かないです。張り切ってどうぞ。
おっさんずランチ。
さあおっさんずランチ、この番組は毎回テーマを決めてテーマトークをしております。前回のテーマはおっさんのイメージはでしたけども、大変なことだったですね。さあ今回はですね昭和のイメージを聞いてきてもらったんですけど、伊藤さんいかがでしたか昭和のイメージ。
そうですね、行きましたけど、うん、僕行かなかったです。
行かなかったんですか、はい、あ行かなかったんですか、はい、これどうなってんのじゃあ昭和のイメージは。ディレクターさん、あちゃんとあるのね、ちゃんとあるのね。じゃあそれを一旦聞いてみますか。はい、じゃあお願いします。
はい、昭和のイメージはバブルです。なんか、K
化粧が濃くてスカートが短いお姉さんたちがいっぱいいるイメージです
男の子に関してはなんかみんな坊主でその上半身は裸で白いパンツであるってそうな意味あとはなんか芸能人と一般人のなんかこう格差がなんか今よりすごそうだなっていうのとなんかみんな道路とかにけんけんぱの丸いっぱい書いて道路が見えないぐらいに埋まってそうだなっていうのとみんな梅干しが好きそうだなって思いました。純粋な感じ。なんか今はそのやっぱ流行りとかも違うし、なんか未成年のタバコだったりお酒飲んだりすることが多くなってきてると思うんですけど、なんか昭和はみんなけんけんぱだったりなんかお手玉とかなんかカブトムシ取りとかしてなんかこうみんな平和そうに。遊びとかもそうだし食べ物もなんか平和そうだなって思います。
まあいろんな意見がありましたけども、まあ、個人的な意見もかなりありましたけどね。亮さんいかがでしたか、今聞いてみて。
いやなってないね。
なってないですよね。
なってないね、まあ、昭和って言ったらもう砂壁
なんですか砂壁。あ、和室の。
和室の。
あの、
俺んち、もう、昭和っていうか、もう、クソ貧乏だったんで、もう、砂壁で。
よっかかりと背中につくやつ。
あ、もう、ラメ入りの砂壁。
ああ、そうですね。
そのまま倒れていくやつですよ。
そう
ドリフのコントじゃない
んだから。本当にその砂壁ね。で、学校とかで、髪の毛にラメとかついてるやついると、ああ、いつんちの砂壁なんだな、みたいな。
あと、坊主に白いブリーフに。っていうのはありましたけど、まあ、確かに中学時代私坊主でしたけどね。
今日坊主で白いブリーフで上裸ですから
ね。今日今そうですよね。まさしくそうですよね。中学時代やっぱり坊主だったもんでした。学校の校則で。
そうですよね。
そうですよね。
世代的にそうですよね。
道路にけんけんぱはちょっと未経験ですけどね。
これはかなり古いですよね。
でこれやってましたよね。
まあ、やってはいましたけどもね。
チョークとかでこう書いて。
はいはいはい。
一人ででしょ。
そう一人でね。
寂しいな、ま、勝ち負けどうやって決めるんですか。
太陽に背中を向けてでしょ。
夕日ね、夕日。
ああそう
です。パンツブリーフは白でした。白いブリーフから例えばトランクスに変えるタイミングっていつ頃でした皆さん。
中学校上がる時じゃないですか。
やっぱそうですよね。
だから本当に何だろう、もう俺んちの話になっちゃうんだけど。
いいっすよ
ブリーフも親父の履いてましたからね、白いの。
ああそうですか。
親父と同じものを履いてたってこと。
そうですそうです。
兼用。
兼用じゃ兼用じゃなくて、やっぱり、あ、そうじゃ、そう言ったら昭和なんですよ。
はあは
あ、結局靴下とかも乾いてないとか、洗濯して乾いてないとかっていうと、はいはい、親父の職人用5本
昭和の話だよ。
だからそれ昭和の話でしょ。
昭和のイメージ。何を聞いてるんですか。
イメージね。
イメージ。やっぱそういうイメージなんですね。
そうですよね。
ボディコンの話しようよ。
そうですね。皆さんバブルは何歳ぐらいだったんですか。
ちょうど多分世代的に。
高校生じゃない。
いや高校卒業してから。
ほう、じゃあ
18、19の、僕東京に行ってた時すごい超バブルでした。
ジュリアナ閉店したのが僕高3とかなんですよ。高2とか。
そう、じゃあそのバブルの美味しさを多少なりとも知ってる
わけだ。味わいましたよ。
は
い、
東京でしかも
味わってそうな感じ。
伊藤ちゃんはね、東京で味わったんですか。
僕東京にいました、その時高校卒業して。はい、
どうでした。
やっぱすごかったです。僕ちょうど歌舞伎町で働いてたんですよ。
わお、
はい。
何やったんですか。
まあそれは言えないんですけど。
ホストに決まってるじゃないですか。
そうですよね。
ホストですか
もしれない。そうです。
ホスト。駒劇場の前でティッシュ配ってました。
あ、じゃあまさしくそうですね。
すごかったですね。
リンリンクラブで。
リンリンクラブ、これも昭和だね。
アダムとイブ。
お
いや。お宮クラブ。あれ。
まあ平で言うとウォールなんてね。
あ、ウォールありましたね。
まだディスコって言ってた頃ですよ。
ね、
私も毎週のように行ってて、
お姉ち
ゃん、
何しに、
まあ、ここから今から話しますから、終わるまでいるんですよ。
選挙演説でし
ょ。なんであそこで選挙演説。閉店までいいんですよ。で閉店した後ちょっと明るくなって、あの子かわいいな、あこの子がかわいいな、うん、あの子に声かけようと思ったら、閉店までいる子は店員さん目当てなんですね。
あ、待ってるんだ。
そうなんですよ。それを覚えてからちょっと閉店よりちょっと早めに行動するようになりましたけどね。他に一般人と芸能人の格差がすごいってありますけど、 今は一般人と芸能人の差が縮まったんでしょうね、この頃から比べると。スターって言いましたもんね。
なるほど、
なるほどね。
うん、
桑山雄三さんの話ですね。
桑山雄三さんとかね。アイドル誰好きでした？
おにゃんこクラブ中学
校桜木類とかです。
アイドル、まあアイドルじゃない
。来ました、ね、
アイドルですけど、
松本まりなとか。
アイドルですけど、
斉藤由衣とか。
ジャンルが違います。
割愛させていただきます。
もう炭素が違う収まんない、
ね、もうこの話出たんでもう話しちゃいますけど。
いいですよ、いいですよ。
まあ、中学校の時その同じクラスで、はい、投資ができると。投資っていうのは壁の向こう側を
投資だ
見れる装置を買ったんだと。
装置を買った。
透ける壁が透けるメガネみたいなが売ってたんですよ。
売ってたんですか。
でそれをある日学校に持ってきたんですよ。
おーすごい。
一
大事だ。
壁が透けて見えると。
うん。
で持って
きた。8000円するんですよ
1個。高っ。中学生がよく8000円出しましたね。
でもうそれでそのやっぱりもう中2ですから、じゃそれでもうそのプールの更衣室行こうみたいな。
もちろんそうでしょう。
でそのプールの更衣室で相川がポケットから出したのがただの魚眼レンズだ。
全然投資しないじゃないですか。
わかります？魚眼レンズ
分厚いやつでしょ。違うの
ドアでこうやって覗くやつ。
ピンポンってきた、
はいはいはい、
だから壁に穴開ければ見える。
なんでまんまとやられたじゃないですか。
ほんで俺純粋だったんで、これは間違って届いたんだと思ってもう一回買ったんです、
はい、2個目。
2個目もう一回注文したんです。
あ、返品とかじゃなくて。
じゃなくて、そしたらもう一個同じの。
それはそうでしょ。それはそうでしょ。
だから俺両目で見れるようになったんですよ。
バカですね。バカですね。
買ってき
た。買ってきた。そしたら純粋ってのがあったから、いや、なるほど、やっぱ純粋なんですね。
そうなんですよ。
昔はね、
私は
今みたいに ね、そんなすれてないんですよ。
今も純粋ですけど。
うん。平和層ってありますね。
ストーカーを多分、純愛って呼んでた時代ですからね。
そうね、そうね。昔、待ち伏せとか歌あったんですもんね。考えたら怖いっすよね。
そうなんですよね、うんうん、
確かに
怖がりすぎなのか、ね、どっちなのか分かんないですけど、
そう思えば、まあ、純粋だし平和だし、
バブル。ボディコンの話しまし
ょう。またそボディコン好きですか。
ボディコンを未経験なんですよ私。
あなたが来てどうですか。あなたが来てどうですか。
そうじゃなくて、そのボディコン着てる女性と触れ合いがない。
あ、そうですか、はい、あ、そっか、世代的に
扇子を振ってる女性との触れ合いもないんですよ。
あ、
なのでちょっとボディコンに対しては憧れはちょっと強いですね。
大人の女性っていうイメージが強いですか。
ワンレンボディコン、ギロッポン。
いや、いい子紹介しましょうか。
今ですか。
平野ノラっていうのがいいんですけど。
ああ、なるほどなるほど。
まとめられ
ちゃったよ。
じゃあそれではリョウさん、最後まとめてもらえますか。昭和のイメージいかがでしたか。
あえてまとめません。
まとめませんよね、
はい、
まとまらないですよね。
まとまらないですね。
じゃあこれ引き続き、まあ、おっさんイコール昭和みたいなところもありますし、
はい、
今後も追いかけていきますか。
でも昭和も多分広すぎるんですよね、
う
ん、
ああそうか、
世代が、うん、昭和64年までいったんですよ。
あ、そうですよね。
初期と昭和と後期は全然違います。
戦前も昭和ですからね。
戦中戦後ですよね。
あ、じゃあテーマ絞って、うん、例えばおっさんのファッションとかに絞って今度行きますか、うん、おっさんの匂いとかね。
だって生まれる前分かんないですからね、
うん、我々だってね、そうですよね。
俺トビちゃんで昭和何年生まれ。
昭和42年
42、
うん、ちょうど戦後ですね、
うん、
ちょうどって、ね、結構20年ぐらい経ってますから。あなた
やっぱりなんか昭和ってこう生活水準がこう目まぐるしくこう変わってきたようなイメージがありますよね。だから本当何回も言うけど、そのなんだろう、昔俺ん家みてえな家住んでた家っていうのがもう今ないし、うんうん、
ないですね。
昭和探すとあるんだよ。
探せばあるけども、
そうかな。
そんなないですよね。和室が二間続いてるとかないですもんね、
う
ん
うん、なんかこう昭和のイメージって一般人と芸能人のその格差っていうのはさっきありましたけど、うんうん、はい、なんかこう昭和ほどなんか一般人同士の格差も結構あったりなんかして。
あ、確かに格差社会ってやつですかね。
だから
さあ来月もですね、街の声をもとにテーマトークしていきたいと思います。またまた街に出没してインタビューしてますので、ぜひ怖がらずにお気軽に答えてください。それでは来月もよろしくお願いします。
お願いします。
続きまして、ここからは清和エージェンシー株式会社インフォメーションです。
いわき市内でお仕事をお探しなら清和エージェンシーにお任せください。長期で腰を据えてお仕事したい、プライベートを優先したい、夜勤交代勤務でがっつり稼ぎたい、資格経験を生かした仕事がしたいなど、皆さんのご要望に沿った提案で安心してお仕事ができるようサポートしています。清和エージェンシー一押し、今月のピックアップ案件はこちら、未経験者歓迎機械オペレーター業務です。お仕事の詳細を知りたい方は清和エージェンシーホームページをチェック。また清和エージェンシーではおっさんずランチやファーム白石とタッグを組み、新鮮野菜のマルシェ販売など様々な企画を運営しています。新鮮な野菜をスーパーへ寄らず購入できる画期的な販売スタイル、少しでも気になった方は電話 88-6596 までお問い合わせください。
りょうさん、相川さん、伊藤さん、エンディングでございます。第3回目のランチ、ハンバーガー美味しかったですね。
美味しかったですね。
りょうさん、いかがでしたか。
ハンバーガー食って思い出したんですけどね、うん、俺小学校5年の時のお年玉、うん、はい、全部マックに使ったんですよ。
すごい、
これ1万4000円マックに使った。そんなことを思い出しました。
ハンバーガーの感想言えよ。
今日食ったハンバーガーの感想言ってもらわないと。
マックとか言っちゃっていいから。マックって
モスの裏にあるバーハンバーガー屋なんだと。マックの話すんなよ。
じゃあ相川さん、いかがですか。
もう美味しくて喋れないよ。
まだ食ってんの。まだ食ってんすか。何やってんすか。
大きくてもう飲み込めないよ。
分かったから、それは。
誰だよ。
じゃあ最後は伊藤さん、お願いします。
さっき聞いたらこれ限定10個らしいんですよ。
お、そうなんですか。はいはいはい。
なんでこれちょっと出遅れたら多分もう食べれないかなと思います。
そうですよね、う
ん、
しかも今しかお昼やってないですからね、うん、はい、ぜひともお昼、ハンバーガー食べに来てほしいと思います。ラジオ番組のおっさんずランチは FM いわきのホームページに番組ブログ、そして番組のアーカイブを放送、アーカイブを放送終了後にアップしていきます。ぜひブログも番組アーカイブもお楽しみにしてください。りょうさんが書くブログおっさんずランチはアメブロでおっさんずランチと検索するとヒットします。放送は月に1回ですが、ブログは随時更新しております。ほぼ毎日上げてますもんね、りょうさんね。
はい。
毎日って1日2回ぐらい上がったりしますもんね。りょうさんの書くブログ全然違う感じのアプローチになっております。そちらも合わせてお楽しみください。そして伊藤ちゃんがやっております毎月、頭発行のハイマガもぜひチェックしてみてください。はい、伊藤さん。
このおっさんずランチの動きが今すごい拡大してまして、
はいはい、
新聞に、
あ、そうだ、
はい、そうね、取り上げていただいたんです。
すごいね、
はい、でなんか長野県の方の新聞にも載ったとか載らないとかっていう話ですよ。
本当ですか。
その言い方だと載ってなくてもいいんだもんね。
でも載ったそうです。
全国紙に載ったとか載らないとか。
うん、だこれでね、こうみんなおっさんがこう一つになって、うん、こう街を盛り上げていけたらななんて思います。
あ、いいですね、はい、いいですね。ではりょうさん、いかがですか。
はい、ちょっと反省点なんですけれども。
まだ終わってないですよ。まだ終わってないんですけど。
最近ですね。
マックの話したことでしょ。
アメブロおっさんずランチのちょっと更新ができてなくて、本当に全国の読者の皆様、並びに、ファンの皆様に、心よりお詫び申し上げます。この場をお借りしまして、心よりお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。
とんでもありません。ありがとうございます。さあ、それでは来月のおっさんずランチ楽しみにしてください。さあ、本日のランチメンバー、りょうさん、相川さん、伊藤ちゃんでした。それでは全員で、せーの、また来週、
来月
清和エージェンシー PR ガールの小野瀬未来です。いわき市内でお仕事をお探しなら清和エージェンシーにご相談ください。あなたに合ったお仕事が見つかります。電話 88-6596 までお気軽にどうぞ。仕事探しなら清和エージェンシー。